ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。8月4日菅直人総理大臣は総理大臣官邸でファン・ギムン国際連合事務総長と会談を行いました。会談の中で北朝鮮について菅総理から、韓国の蒋介石事件についてファン事務総長の協力に感謝を伝えるとともに、北朝鮮の拉致と核の問題についても解決に向けて協力を求めたところ、ファン事務総長からは国際社会でもこれらの問題について十分な認識があること、北朝鮮と日本の関係改善がこの地域の平和につながることについて説明がありました。また8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年55歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月9日党代表者会と金正恩について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月6日に共同通信、日本の通信社ですが、共同通信が9月上旬に平壌で開かれる朝鮮労働党代表者会で金正恩氏、金正日国防委員長の三男と言われております、金正恩氏が中央委員に選出され党の指導部入りする見通しがあると、そういう報道をいたしました。さらに共同通信は党代表者会の直後に開かれる朝鮮労働党の中央委員会全員会議において金正恩氏が党政治局常務委員にも選出される見通しであると報じたわけであります。共同通信によりますと、この情報は信頼できる複数の北朝鮮関係者が明らかにしたということでありますが、共同通信は平壌に支局を持つ、唯一の通信社でありますので、その共同通信が報道したということで大変な注目を集めております。党代表者会は9月に上旬に開かれるということがすでに公表されておりましたが、今回の共同通信の報道ではやはり重要なのは、その代表者会の直後に中央委員会の全員会議が開かれるということでありますが、この中央委員会全員会議が仮に開かれるということであれば、 政治局の常務委員が選出されるだけではないということが、まず大事であります。すなわちまず第一に重要なのは党の総秘書が選出推薦されるということになるはずであります。まあ、本来朝鮮労働党規約によれば当然そうなるべきであったわけですが、1997年に金正日国防委員長が党の総秘書に推薦されたときには中央委員会の全委員会が開かれておりませんでした。まあ、ということはこれは明らかに党規約違反ということになりますので、今金正日総秘書というのは、まあ、非常にその超法規的な形で、総秘書になっているということになりますが、まあ、今回中央委員会の全委員会が開かれればですね、まあ、金正日国防委員長が正式に党の総秘書ということになるかどうか、まあ、そこがまず注目されるところであります。まあ、さらに党の中央委員会全委員会というのは、秘書局の秘書あるいは軍人会の委員というのも選出されるはずでありますので、まあ、したがって今回金正恩氏が、党の政治局常務委員に仮になるとしてもですね、それだけではなくて、党の秘書局の秘書および中央軍人会の委員にも選出されるのかどうかというのが非常に注目されます。そのなぜならば、その党の政治局常務委員および党の秘書局の秘書および中央軍人会の委員というこの3つのポストすべてを持ってですね、初めて金正恩氏はナンバー2ということになります。まあ、すなわち後継者としての地位を得られるということになるからであります。まあ、実際金正日国防委員長のケースを振り返ってみましても、1980年10月の第6次党大会の際の中央委員会全員会議で、金正日氏はですね、3つのポストを得てナンバー2後継者として正式に表舞台に出てきたわけであります。したがって今回金正恩氏が3つのポストを得るかどうかが大変注目されますが、まあ、今一つ注目されますのは朝鮮労働党と軍の関係、あるいは朝鮮労働党と国防委員会の関係ということになろうかと思います。まあ、先にも触れましたように党の中央委員会全委員会が開かれますと、党の政治局あるいは政治局常務委員会の委員というのが選出されるとともに、党の中央軍人会の委員も当然選出されるはずであるということになります。でもし党の中央軍事委員会と政治局の委員がほとんどすべて国防委員会のメンバーと同じであるならば、まあ、党と国防委員会の関係というものは、まあ、特に緊張関係がそこには生まれないということになりますが、しかし党の中央軍事委員会は国防委員会とほぼ同じであっても、政治局あるいは政治局常務委員会に数多くのシビリアン、まあ、軍人ではない人たちが入ってくるということになりますと話は別でありまして、まあ、党が国防委員会を領導すると指導するというような形になりますので、まあ、今先軍政治を標榜しておりますが、軍が少し後退することになるかもしれないと、まあ、そういう点を考えましても今回の代表者会というのは大変注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして2002年9月に行われた第1回の日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第1回の日朝首脳会談では拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。 2002年9月17日、小泉純一郎総理は、北朝鮮の金正日国防委員長と第1回の日朝首脳会談を行いました。この会談において、金正日国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして、拉致被害者5人は生存、8人は死亡、2人は北朝鮮へ入ったことが確認できないと伝えてきました。その上で、関係者をすでに処罰したと述べ、さらに再発防止、家族の面会、および帰国への便宜を保証すると約束しました。これに対し小泉総理は、金正日国防委員長に強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。その後、日本政府調査団の派遣を経て、2002年10月15日、拉致被害者5人が帰国しました。その後、日朝間では拉致問題に関しどのような動きがあったのでしょうか。第1回日朝首脳会談の直後、拉致被害者5人の帰国は実現しましたが、そのお子さんを含めたご家族は北朝鮮にとどめ置かれたままとなり、これらご家族の安全確保及び帰国日程の早急な確定が急務となりました。また、安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側の主張については、北朝鮮側の情報が乏しい上、内容的にも一貫性に欠け、疑わしい点が多くあり、真相究明が日朝間の重大な懸案となりました。この後、日本政府は、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側に対し、拉致被害者の家族の帰国と、安否不明の被害者についての真相究明を強く求めました。しかし北朝鮮側は、5人の拉致被害者をまず北朝鮮に戻すことが先決である。真相究明の問題は解決済みであるなどの主張を繰り返しました。そしてこの状況は、2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談まで変わりませんでした。以上、第1回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月ごろヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからの手紙を代読します。トール、元気ですか？健康に留意して無理のない生活をしていますか？大変なこともあるかと思いますが、長生きできるよう毎日を大切に生きてください。そして帰ってきて私たち家族に会うことを楽しみにしていてください。もし今現在すでにトール自身が家庭を持っているのなら、それを大切にしてください。そして共に日本に帰ってくる日を楽しみに、希望を持って生きてください。トールたちが帰ってこられるようにみんなで一生懸命考えているから、諦めたりやけになったりしないで淡々と元気で暮らすように心がけてください。帰る時がきっと来るんだから待っていてください。日本のリーダーと北朝鮮のリーダーの間で この問題が解決に向けていい方向になるように手を尽くしていってほしいと思っています。トールたちを取り戻すためにどうするのか、私たち自身もいろんな考え方を持っています。そうして一歩でも二歩でも解決への歩みを進めてもらいたいと願っています。ところで今、日本ではどんな映画でも家庭で DVD という新しい技術で見られるようになりました。チャップリンでもアクション映画でも何でもいつでも見られます。トールは映画、特に洋画が好きだったね。帰ってきたらいろいろな映画が手に入るから楽しみにしていてください。音楽はトールも知っていると思うけれど、 CD で聴くことができます。カメラもフィルムではない新しい技術で楽しめるように変わっています。帰国してからの生活には何の心配もいらない。家族が支えるので楽しみにすること。何度も言うようだけれど、くれぐれも健康に気をつけて無理のない生活をしてください。お前を囲んで家族全員がにぎやかに話せる日が一日も早く来ることを願っています。お互いに再会の日まで健康でいることを約束しよう。その日が来るまでお互いに今の環境の中で精一杯生きていこう。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。今日は石岡徹さんへのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。お届けするのは1977年のヒット曲、尾崎亜美さんのマイピュアレディです。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保について ご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。